で、ここからですね、スペシャルゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。作家の山田孝道さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山田です。
山田さんとはあれですよね、ちょうどこの番組、はい、第200回っていう、
はい、あれ200回の時だったんですね。
そうですね。ですからもう40回ぐらい前ですから、どれぐらい前ですかね、もう去年の。
そうですかね、去年になるんですかね、はいはい、でも光栄ですね、200回という節目の、ね、
いえ、とんでもございません。はい、
どうですか、ありがとうございます。また読んでいただきまして、はい、
もう落ち着かれましたか。ちょうどね、ちょっとまあ地震等がございまして。
あ、大阪の方ですよね、はい、結構ね、僕、北大阪の方ですもんで、うんうん、結構ダイレクトなとこだったんですけど、
はいはい、
うん、まあまあ、大事には、うち僕の、まあ、身内に関しては大事には至らず。
あ、なるほど。
うん、かといってそれでよかったとか言うと、またなんか言葉狩りに合いそうなのでね。よくはないんですけれども、
はい、はい、
ひとまず私 の, その近しいところはとりあえずは無事でございました。
あ、そうですか、はい
はい、これはもう圧倒的事実の報告であって、意見ではないですか、ね、
そうですね、はい、わかりました。そんな山田さんのちょっとプロフィールをまたすいません、はい、簡単にご紹介させていただきます。
はい、
山田孝道さん、拝見すると1976年生まれの、大阪の生まれということですね。1976年というと、まあ、阪神絡みで申し上げると福原とか。
あ、そうです、そうです、赤星、
ね、赤星とかね、この辺が、
はい、あと金村コーチ、
はいはい、
あの辺の、まあ、一応新井のお兄ちゃんと城島もそうですから。
なるほど、
はい、これはね、よくね、城島世代と呼ぶべきか、新井貴浩世代と呼ぶべきかみたいな、
うん、はいはい、
通算成績では新井のお兄ちゃん世代なんですけれども、うん、なんか印象点とかね。
なるほどね。
そういうことで言うと城島世代なのかなみたいな。
ああ、なるほど。
もっと言うと香取慎吾世代ですね。はいはいはい。
まあ、参考までに私は同級生で言うとグリーンウェルと同じ年なんですよね。
印象点で言うとグリーンウェル世代ですね。
はいはい。グリーンウェル、フィルダーとかね、阪神並みで言いますね。
印象点どっちも高いですね。
はい。
なんか自打球世代みたいなことですね。
いやー、もう神のお告げ世代ですからね、ちょっとね、難しい
ですね。フィルダーはあれは自打球ではないんですね、あれはね。
あれは、そうですね。
跳ね返ったバットが。
はいはい、そうです、そうです。小指に当たってなんかっていう、ね。
まあ、自爆世代ですね。
そうですね。はい。
はい、
ありがとうございます。
はい、
そんな山田さん、大学在学中から放送作家、脚本家として活動されておりまして、後に作家に転身されました。
はい、
主な著書は、虎が滲んだ夕暮れ、雑草なに敵なしなどございます。プロ野球、まあ、特にこれ阪神ファン、阪神ですけれども、阪神ファンが高じまして、阪神タイガース暗黒のダメトラッシュなど野球本も上司される一方、はい、現在新聞雑誌等にも野球をテーマにした評論を連載中でございます。
そうですね。
2016年からですかね、京都の造形芸術大学で専任講師としてご活躍されております。
はい、ありがとうございます。
はい、そんな山田さんと、今日はですね、まあ、正直申し上げて、まあ、優勝云々とか戦力云々とかっていうお話よりも、ちょっとこの今の現状について、まあ、分析まではいかないですけども、
はい、
ちょっとね、雑談っぽく やらせていただきたいと思いますんで、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではまあ今の阪神ですけれども、
はい、
ちょっとね、2日ほど、お休みをしておる阪神ですけれども、まあ、8月1日現在で、はい、今シーズンの成績ですね、39勝47敗と。
そうですね。
借金が8つですね。
懐かしい数字ですね。
はい。
はい。
元に戻ってきたのかなという感じがございますけれども。これはいかがですか、うん、山田さんとしては、想定の範囲内ですか、それとも。
いやー、でもここまで負けるとは思ってなかったですよね。皆さんどうですか、思ってましたか。
ねえ、金本監督いわく3年間で一番強いと、
うんうん
ね、キャンプの時にも言われたと思いますし、
まあ、優勝できるとは正直思ってはなかったですけれども。
あ、そうですか、はい
はい、思ってはなかったですけど、こういう落ち込み方をするとは思ってなかったですね。
うん、どういうところに原因があるんでしょうかね。
なんなんでしょうね、これね。でも本当にタイガースのっていうか、 金本さんになってからなのか、
はいはい、
うん、その前からなのか分かんないけど、とにかく続かないですよね、若い子が。
まあ、他球団でね、うん、見ますと、まあ、若い選手が、まあ、主軸を張ってる一方で、まあ、これね、よく言われる、さっき本当に山田さんがまさにおっしゃった、あの1年はいいんだけども、その翌年はさっぱりっていう、ね、
そうそうそうそうそう、うん、だから結局、去年、はい、西武の山川君が、
うんうん、
ちょっとブレイクの兆しが見えて、
はい、
で今年バーンって打ち出してるじゃないですか、
うん、
であのオリックスの吉田正尚とかもそうじゃないですか。
そうですね、はい、しっかり体を直してね、だから立て直してきましたけど
ね、あのこう、うん、上がってきてるし、森友哉だって一回ちょっと落ちたかなと思ったらまたやっぱ上がってきてるし、
うん
うん、このなんていうんですかね、だって金本さんの1年目の時はだから原口、北条、高山でしょ。
そうですね、はい、
あの3人、まあ、横田もいましたけど、
うん、
まあ、あの3人が2年目でさっぱりになって、
はい、
中谷、大山が2年目出てきたわけですよね、
う
ん、
そうですね、
だからそれが順調に伸びず、
うん、
ほんで今年になってヨーカーがね、
はい、
あのまあ、ちょっと出てきて、
うん、
でももうえらいもんでここまで来るとヨーカーも、まあ、あの、うん、あんまり林立てたらあかんぞみたいな。
そうですね、ちょっとねファンがちょっとまあまあまあみたいなね、はい、
うん、そうなりますし、
はい、
あの投げる方もね、岩貞くんが1年目でしたっけ、
うん、
金本さん1年目の方にバーって出てきて、
はい、
続かず、秋山くんもそうですよね、
はい、
去年バー出てきて、
うん、
続かず、このなんか続かない病ですよ。
うん、まあ決してねファンは甘やかしてることもないでしょうし、当然チームもその辺は分かってるところですから、
うん、分かってると
締めてるところは締めてるはずなんでしょうけどもね、
その、うん、頭では分かってると思いますよね、これだけ昔から言われてるわけですから。
うん、
うん、でもなんか、うん、結果として芳しくないですよね。
まあね、よく、まあ、2年目ジンクスとは言いますけども、やはりこう、まあ、研究されるというか、
うん、
1年目打たれると当然他球団 の, あの、まあ、スコアラーはじめ、ね、阪神のスコアラーはちょっといろんなとこ行って写真撮ってたみたいですけども、
はいはい、
あのね、弱点弱いところをこうついてきますから。
でもそれどこのチームもでもそうですもんね。
同じなんですよね、うん、
そうそうそうそう、どこのチームもそれはそうで、
うん、
なんですかね、目立つんですかね。
いやー、どうなんですかね。
いや、だから去年のは中谷は別としても、
はいはい、
そのよくよく考えてみれば、
うん、
まあ、高山は金本さんの1年目の時の高山はまあ別として、
うん、
北条と原口に関しては、
うん、
ブレイクはしてないですからね。
うん、
あれもし例えばどっかのパリーグの、
はい、
パリーグって言うとまたね、言葉があるには言いそうですけど、
はい、
もうめんどくさいですね、あの要するにそういうメタファーですからね、
うん、
そういう、パリーグが悪いっていうことじゃなくて、
はい、
つまりそういうなんていうのかな、メディアの露出の、
うん、そうですね、
人気がないと言ってるわけじゃないですからね、
うんうん、
メディアの露出が少ない、
はい、
タイガースに比べると少ない球団の選手が規定打席に到達せずに、
うん、
2割7分ぐらい、2割7、8分で、
うん、
規定打席未満でホームラン10本ぐらいやったら、はい、間違いなく、お前誰やねん状態じゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、でチヤホヤしてないにしろ、
うん、
あの期待値が結構その、
はい、
なんていうのかな、そのレベルでも期待値上がっちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからなんかすごい落ちた感じしますよね、
うん、
でももしかしてよくよく考えてみれば2割7、8分の規定打席未満の2割7、8分のホームラン10本ぐらいの選手なんて結構他の球団見渡したらいっぱいいるのかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、ちょっとね、阪神ファンの悪い癖をちょっとあえて言うと、その2割7、8秒打ったのが当たり前と言いますか、加減値になっちゃうと言いますかね、
うんうんうん、
期待値というんですか、選手に対する、うん、まあ、秋山にしても2桁当然買ってくれるでしょうっていう目で見てしまうと、
そうそうそう。でも、どこなんだろうな。そもそもだから、ブレイクした翌年に落ちるんじゃなくて、
うん。
ブレイクしてないんじゃないですか。
入り口のところですかね。
そもそもブレイクしてねえよっていう。だから、ブレイクした翌年伸びないジンクスではなくて、
はい、
そもそもブレイクしてないのにブレイクと言ってしまうジンクスなんじゃないですか。
まあそうですね、うん。まああとはその選手構成というか、まあね、チームの方針というか、まあ作戦というか、まあこの辺も外からあくまでも見てるだけですから、実際は、数字に残らないと、まあエンドランとか盗塁とかも結果が後で見えませんのでね、いくら、やろうとしてるっていうところは現場に行くと分かるんでしょうけどもね。
でもね、もうね、僕ね、結構ね、こういう今過渡期じゃないですか、
はい、
チーム自体がね、
で
そういう過渡期の頃って、うん、タイガースみたいなチームって、
うん、
CS が、
はい、
僕ネックだなって思う時あって、
はいはい、
だから今の特にセリーグ事情を考えると、
うん、
今最下位のくせに最下位のくせに3位までは 2.5 ゲーム差じゃないですか。
そうです、拾ってくれますからね。
そうっていうことはポストシーズンマッチの可能性今あるわけですよね、
うん、
でこのある状態の中でチームの抜本的改革ってできないじゃないですか、
うん、そうなんですね。
これ今昔みたいに、なんていうんですかね、ポストシーズンマッチがなかったら、
はいはい、もう一番しから一番だけしか日本シリーズ行けないと、
行けないって、ね、もしなったら、うん、もうこの時点で、
うん、
いろんな意味での切り替えができたりするかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、今できないから、
うん、
それを
やるとやっぱファン怒りますかね。
どうなんでしょうね。僕ね、そう、うん、そう正直思えなくて、
うん、
そこら辺は分かんないんですけど、
うん、
ただあるね、
はい、
例えばスポーツ新聞のね、
うん、
記者さんと話してたりすると、関西のスポーツ新聞業界の中で、
うん、
与党と野党っていう言葉があるんですよ。
あ、はい、
まあ隠語みたいなもんですね、
うんうんうん、
でそのもっと負けが込んできたら、
うんうんうん、
もっと負けが込んできて、その CS ももう絶対絶望圏内とかにまで負けてくれたら、
うん、はいはい、
うちも野党になれるのになみたいな。
あ、なるほど。野党になって多少こう、まあ、好きなことができるというか、
うん
うん、
でも今 CS 圏内じゃないですか、
そうです
ね、最下位とはいえ、
はい、
最下位とはいえその CS 圏内にいる以上、うん、もしかしたらこう上がってくる可能性もあるわけだから、
うん、
そのなかなかその与党から野党に転じれないと、
うんうん、
いう新聞報道の話をたまに聞くんですよね。
なるほどね。
僕とかそれがそもそも変やなと思ってて、
うん、
その与党野党っていうのはその報道のスタンスの問題であって、
うんうん、
そのタイガースの成績いかんによって変わる思想ではないはずなんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だから本来の野党は、
うん、
タイガースが優勝争いしてようが野党だし、
うんうん、
本来の与党はタイガースが最下位であろうが与党やし、
うんうん、はい、
でもスポーツ新聞の世界では、
うん、
ある意味タイガース与党っていうのは、
うん、
あとは全部与野党なんですよね、
うんうん、
でその与党から野党に転ずる、野党からあるいは与党に転ずるっていうのはタイガースの成績次第であって、ということは今の現状のシステムで、
うん、
3位以上がポストシーズンいけるというシステムである以上、う
ん、はい、
野党が生まれにくいんですよ、
うんうん
うん、なんかそれはね、例えばなんですけど、うん、オールスター明けぐらいかな、
はい、
の頃に糸井があのホームラン打った試合やったじゃないですか、
うんうんうん、
あの時関西のスポーツ新聞がブワーって糸井一面だったんですよ、
うん、
で糸井が救世主だと、
はい、
でバーって一面だったんだけど、多分 もはやそういうことじゃないじゃないですか、
うんうん、
ここで糸井が例えば救世主になって、
はい、
ポスなんとか3位に食い込みました今年阪神が、
うん、
借金5ぐらいで格好悪い3位になりました、
はい、
糸福留 と、メッセンジャーの活躍によって、
うん、
でもそれって違うじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、だからもはや救世主っていうのは、うん、そういう今のタイガースの抜本的な問題、
うん、
なんかあんまりリンクしてなくて、
うん、
だからなんかね、うん、そこはすごく気になりますね僕だからぶっちゃけた話、
はいはい、
負けりゃいいのにって最近思ってて、
ああやりたいことをやるがために
そうそうそう
そう、もうちょっと成績悪くなった方がっ
ていう、ね、うん、悪くなってくれて、うん、もはや糸井がダメだとか福留がダメだっていうわけじゃなくて、
うん、
彼らが活躍して勝つことが、
はい、
今のタイガースの改革ではないじゃないですか、
うん、そうですね、改革という意味ではね、勝ち負けという意味ではなくっていうことですね、
そうそうそうそう、はい、そう考えるとなんかもう糸井福留が打って、
うん、
どうのこうのっていう、もはやそういうレベルは過ぎてるような気はしますけどね。
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっとこう、数字的なものを参考までに申し上げると、
はい、
まあ、今年はさっき申し上げた借金が現時点で、8つと。
はい。
で、去年は同じ時点で見ると、貯金が7つなんですよ。
うん、うん。
で、一昨年は、うん、同じ時点で言うとちょうどね借金が10個なんですよね。
ああなるほど、
うん、だからまあイメージ的にはその金本阪神の1年目に戻、うん、数字だけを見ますとね、
うん、
はい、っていう感じですね。それよりもちょっとこう、まあ、ピッチャーの防御率が少し悪いようなイメージですよね、うん、はい、
でもあの時とやっぱ感覚違いますよね。今あの時の借金10は、
うん、
みんなが希望を持てた借金10じゃないですか。
そうなんですよ。そうなん、うん、中身が違うわけですよ。
だから3年経ってもうあの3年っていうのが一つのその、うん、クールだとするならば、
はい、
一個の答えが今出つつあるのかなって感じはしますよね。
うん、
うん、
ではですかね、今年に限って申し上げると山田さん的にはさっきちらっとおっしゃいましたけども、
うん、
まあ、数字的に非常にこう難しいところはあるけども、
うん、
例えばその、まあ、執念というスローガンのもとにですね、
うん、
広島であろうが巨人であろうがヤクルトであろうが上位チームにこう向かっててなんとか勝ち切る野球をこれからこの今後 やってほしいっていうことよりも、
うん、
まあ、言ったらまあ来年、再来年をこう見据えてですね、
うん、
ちょっとまあまあ育成に走るという意味ではないんですけども、今一度、その自分のところのこう野球をこう見直すというか、
はいはいはい、
そういう時間に当ててた方がいいんじゃないのと。
微妙ですけど、
はい、
今現状、育成に走っても無駄やと思うんですよ。
うん、
育成をする環境じゃないことが、
なるほど、
であともっと言うと育成力が、
うんうん、
にある種の答えが一個出た状況だと思うんですよ、
はい、
だから僕は、
うん、
負け切ることやと思うんですよね。
あ、なるほどね。
あの育成に走るとかじゃなくて、
はいはい、
一番理想って言ったら変ですけど、
うんうん、
あらゆる手を尽くして負け切ることやと思うんですよ、うん、
なるほど。
あらゆる手を尽くして育成をしよう、そしてある種はベテランを重用しよう、
うん、
あらゆることをバランスよく、全てのテレンテクダを使い尽くして負け切ってしまった時に、
うんうん、
大切なことがこのオフに、
なるほど、
タイガースのそもそものチーム運営方針であったりだとか、
はいはい、
経営方針であったり球団の方針であったりを一回抜本的に見直そうと、
うん、
つまり今年の10月11月に、
うん、
フロントがちょっと重い腰を、
うん、
このままやったらあかんよと、
はい、
っていう風になるぐらいの負け方を、
うん、
一回した方がいいんじゃないかな。例えば変な話、
うん、
少しでもこの方向ええやんかみたいな、
はい、
あの希望となんか可能性を残させるような中途半端な勝ち方はしてほしくない。
そうですか。
なんか、まあ、わかんないですけど、うん、今年陽川が残り、
うん、
50試合、
うん、
急に打ち出して、
うん、
で去年の大山みたいな感じで、
はい、
陽川は来年の4番やって言われ出した時に、
うん、
また同じことが起きる、
うん、
例えば原口が今年ね、ちょっと戻ってきてるみたいなことで、
はい、
うん、とか北条がいいとかで、
うん、
来年こそ北条原口陽川やとか言い出したらデイリースポーツが、
うんうん、
もうそれはもう結局アウトだと思うんですね。
なるほどね。
だからもう若手の育成にも光が見えない、
うん、はい、
ベテランの力にももうこれ以上頼りきれない、
うん、
そもそもタイガースの球団というチーム運営というところで、
うん、
根本的に間違ってるんじゃないかってい
う
ところまで行った方がいい気はしますね。
あ、まあ、そのお話からすると、うん、山田さんがお考えになるその阪神のこう、まあまあ、ベストといいますか理想なね、
はい、
よく、まあ、今はもう完全に多分打撃偏重型のチームだと思うんですよ、
はい、
で、裏側で甲子園では勝てないっていうチームですね。
はい、はいはい、
要するに甲子園で勝てないということは試合 の, あの半分を占めるホームゲームの勝率が悪いということですから、
うん、
トータルの勝ち星勝ち負けからするとやっぱりだいぶ不利なわけですよね。
そうですよね、
うん、それからするとじゃあやっぱこう甲子園にこうフィットした作戦が取れるようなチーム作りをしないとやっぱりいけないですかね。どうなんでしょうか。
でも多分なんですけど、うん、ここからは、
うん、
甲子園球場をフランチャイズ、要するにピッチャーズパークをね、
はいはい、
あのフランチャイズにしてる以上それが正しい道やと思うんですよ、
うん、
あのピッチャーとセンターライン重視の、うん、ただ、
うん、
今タイガースの積年の課題って、
うん、
打てる人じゃないですか。
そうですね。
で僕前も言ったかもしれないですけど、
うん、
優勝は2005年が最後でしたっけ。
2005年が最後ですね。
そうですね、うん、優勝は13年してないじゃないですか、
うん、
でも日本人の30発は33年してないんですよ、
うん、そうですね、はい、
だったら僕優勝よりも33年ぶりの30発見たいんですよ、
うん、
だからあのチーム成績とか勝つことを考えたら、もしかしたら、守備型野球なのかもしれないんですよ、ピッチャーズパークだから。
はいはいはい、
ただ、いいのは、僕、矛盾してますけど、優勝よりも、和製大砲なんですよ。
要するに、ゲームの中身ということですね、要するに。結果の勝ち負けを
矛盾してますけどね、うんうん、あのね、うん、20勝投手が、例えば藤浪君は、もちろん藤浪君は大事ですけど、
うん、
20勝投手が出てきて、昔の落合中日みたいに、
うんうん、
あの、守備力がすごくて、
はいはい、
洗い場みたいなのが出てきて、
うん、
それこそ上田海君とね、みたいな、うんうん、それで、センターラインの強力な守備で、
はい、
地味ながらも優勝しましたっていう、
うんうん、
2019年と、
うん、
最下位でも、
うん、
大山が35発打ちましたやったら僕そっちが見たい、
うん、
だから優勝はもう13年前に見てるけども、
はい、
日本人の30発以上は、
うん、
85年以来見てないから
なるほどねはいはい、
うん、でこうん、だからね、見たいのはそっちですね、
うん
うん、攻撃型。
なるほど。
ただその攻撃型がチームとして勝利を目指すプロ野球球団として正しいかどうかってなると、それ多分ちゃうんでしょうと思います。
うん、
基本もやっぱピッチャーズパークですからね。
はいはい、
うん、そもそもだって暗黒時代の頃から、
うん、
ピッチャー悪くないじゃないですか、
うん、そうなんですよね基本的にはね、
うん、 基本的にはね、あの、うん、大エースがいなかっただけで、
うん
うん、あの園川みたいなピッチャーいっぱいいたじゃないですか、
はい、
ロッテの、うんうん、なんか量産型ザクってね、あの亀山さんはよく言ってましたけど、うん、量産型ザクはいっぱいいたんですよ。
そうですよね、ちょうどこう平均値ぐらいのねピッチャーが、
そう、うん、だから15から20勝つピッチャーがいなかっただけで、
うん、はい、
それは井川が出てきた時にもうだから感動しましたけど、
うん、
だからもうそう15から20勝つピッチャーは、
うん、
正直あのなんていうのかな、井川圭が
13、
4年前までそうして勝ってくれてたから、
うん、
だけどなんか30発打つ日本人生え抜きはね、
うん、
もう見なさすぎて。
なるほどね。そうですよね。ピッチャーはなんとかなりそうな気がするんですよね。甲子園をホームにしている以上、その逆、さっきの三玉さん逆になりますけども。
はい。
甲子園っていうのをこう、まあ、有利な武器にして、20勝っていうのはなんとなく絵が見えるわけですよ。本当、落ち
たり、うん。だって、例えば変な話、藤波慎太郎はいろいろ苦しんでますけど、
うんうん、
彼が覚醒したら20勝つだけのポテンシャルを持ってるピッチャーだっていうのはみんな分かってるわけ
です
から。
そうですね。はい。
だからまあまあ、うん、そこはね、まあ、結果的にじゃあ優勝した方が、
うん、
タイガース的には盛り上がるんでしょうけども、
うん、
でもなんかもうその盛り上がり僕正直あんまいらないんですよね。
あ、
うん、なんか
それはあれですか、うん、例えばそのチームに魅力がないということになるんでしょうかね。
なんかね、もうね、長いこと阪神ファンやってたら、
うん、
魅力あるチームとかそういう感覚で見てなくないですか。
うん、
なんか空気みたいな。
そうですね。で、
例えば、はいはい、息子に近いですかね。
うん、
だから息子にが魅力ある大人かどうかなんかどうだっていいじゃないですか。
うんうん、
僕も自分の息子がね、
はい、
とか自分の子供が魅力ある人間かどうか、
うん、
一般社会的に見て。親って考えてないじゃないですか、
うん
うん、
一瞬の光を見せてくれればいいみたいなね。
そうそう、だから自分にとって可愛かったら、
うんうん、あ、そうですよね。他人がどうこう思うよりも、
うんうん、
ま、自分が見てよければいい。
だから優勝って変な話、
うん、
子供が東大行くとか京大行くとか、なんかで一等賞になるとか、
はい、
あの年収1000万から2000万稼ぐようになるとか、
うん、
そういうなんていうのかな、世間的に胸張れる、
うん、
のことが、
うん、
例えばリーグ優勝とか日本一やとするならば、
はい、
でも別に自分のチビが高卒であろうが可愛いじゃないですか、
うん
うん、だからなんか、うん、あんまりそういう魅力のあるチームかどうかってのはあんま考えたことないかな。自分のチビが見たいところ見たいというか、
あ、なるほど、ね、
自分のチビが輝いてるところ見たいっていうか、
うん、
それが世間的に魅力があるかどうかは分かんないですけど、
うん、まあ、ちょっと私の思うところはですね、まあ、実際その、まあ、はい、金本阪神っていうのをこう一つ見ると個人的に、まあ、これも勝手にですけども、自分がもう3年目で一区切りだと、
うん、
だからまあ3年目は何かしら結果を出さないといけないんですよっていうふうに思ってたわけですね、
はいはいはい、
今年のシーズン入るまでは、はい、
うん、
で、まあ、キャンプを見てたりして、あ、戦力やっとこう整ってきましたねと、やっとというか欲しい駒が揃いましたねと、
うんうん、
で一抹の不安は、でも駒を持ってもやり方がわからない、ベンチワークがわからないチームですから、
うん、
結局宝の持ち腐れみたいな、ね、ことに、まあ、なりはせんかなと、
うん、
まあ、不安は思ってたんだけども、3年目ということで何が何でも結果を出してくださいよと、
うん、
っていう強い思いが、ただその結果を出してくださいよっていうのは金本阪神が3年目っていうのがくっついてたんで、それを見て私が勝手に思ってるだけで、
うんうん、
単純に阪神今年も優勝してほしいねっていうのとはちょっとニュアンスは違ったんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
あ、でもそれは近いです。やっぱ3年目っていうことはどっかシビアで、
うん、はい、
なんか うん、3年経ってこれっていうのが、
うん、
日光、これはもう一つの答えじゃないですかね。
うん、で、まあ、あとはね、ちょっと、まあ、マスコミの、話すことをこう 100% 信用はしてませんけれども、
うん、
要するにチームの柱は糸井だ、福留だ、鳥谷だっていう、
うん、
結局、ね、よくよく聞くと、なんですか、ベテランだよりですか、結局はっていう。
あ、それって、本来、目的は、うんうんうん、彼らがいるうちに、この3年間で、
はい、
虎の山田哲人をね、
はい、そうですね。
うん、虎の、広島のあれ、
鈴木誠也ですかね、
鈴木誠也をね、はい、
うん、
3年の間に、だから広島が荒井貴博とね、
うんうん、
黒田博樹がいるうちに、
うん、
鈴木誠也とか大瀬良を、
はい、
あの中心にしたように、
うん、
はそういうことやと思ってたんですよね。で、うんうん、結果、うん、広島との違いを言うと、
はい、
新井貴博と黒田博樹がいま、
うん、
だによぼよぼしながらも、
うん、
頑張って出ているうちに、
うん、
鈴木誠也も菊池涼介も育たなかったっていう次元上やと思うんですよ、
うんうん、広島に置き換えるとね、
分かりますよね、広島に置き換えると、
はいはい、うん、
だからやろうとしてたことは間違ってなかったと思うんですよ。だから伊藤井がいて、
うん、
福留がいてって鳥谷がいて、
はい、
もっと言うと西岡も足していいでしょう、
うん、
で能見くんが、
うん、
まだ投げれるうちに、
ええ、
次から球児が投げれるうちに、
うん、
この3年間で何らかの次の柱を作るっていうのが一つの、だから僕は福留、糸井とかっていうのは延命措置やと思ってて、
うん、はいはい、
この延命してる間に新しい生命を育てるんやと、
うん、
だからそれが3年経ってできなかった、
うん、
今のところね、
うんうん、
っていうのが一個の答えで、
はい、
だから福留、糸井を取ったこと自体は僕は間違ってないと思ってて、
うんうん、
それは別に取ってよかったとは思うんですけど、取ってるうちに育てるということができなかったっていうのが一個の答えじゃないですかね。
うん、
うん、
ちょっと取りすぎたっていうことはなかったですかね、その、
あーね、
うん、まあ、いや、まあ、それも結果が出てる今から覚えようっていうところもありますけどもね。
うん、もしかしたら
ちょっと後出しじゃんけん的な言い方でね、ちょっとそれは申し訳ながらないんですけど、
伊藤に関しては結構賛否あったんじゃないですか、
うん、
当時、
うん、
でも一個それが去年中田翔をね、
はい、
見送ったことが、
うん、
一つの決意証明だったわけじゃないですか、
そうですね、
だからまあまあそこで、どうなるかはあったにせよ、
うん、
うん、でもあそこでもし中田賞取ったらもっと幻滅してましたけど、
これピッチャーはうまく育ってるというか、なんていうんですか、ベテランが頑張ってるうちに、やれ、まあちょっと無理やり感はありますけど、才木が出てきの、
うんうん、
望月が出てきのと。
でも面白いのが、
はい、
金本監督って、
うん、
ピッチャー見る目ありますよね。
あの人は必ずね、よく言うその自分が打ちやすい打ちにくいみたいな、
そうだからあれ面白いなと思うんですよ。そんな
ね、物差し持たれてるんでね。
だって超一流の大打者だったのは間違いないことじゃないですか、
うんうん、
じゃあその大打者が、
はい、
これ打てないよって、
うん、
言ったピッチャーって、うん、その小野君にしろ、
はい、
岩佐田君にしろ、
うん、
佐伯も 岩崎もそうですし、
はい、桑原なんか最たるもんですもんね。
桑原最たるもんですよね、
うんうん、
だからその辺ってあの人育てる力っていうのはよく分かんないんですけど、
うん、
ピッチャーを見抜く、ピッチャーのポテンシャルを見抜く力みたいな、
はい、
ものはなんか結構面白いものを、面白いなと思いますけどね。
ということは結局あれですかね、まあまあ、これからこうどうなるのか分かりませんが、ちゃんと今年は本当に阪神の欠点が分かるような、
うん、
戦い方をしないと、本当におっしゃる通りで、 また同じことの繰り返しになるよと。
うん、なんかすごい、すごいね。
うん。
これうまく言語化できなくて、誰か言語化できる人がいたら僕ね、
うん、
抽象論になってしまって、すごい、なんていうの、恥ずかしい話なんですけれども、うん、ずっと思ってることが一個ありまして、阪神って古くないですか？
ん？古いというのは考えてるんですか？ああ、野球が。
なんか、
はい、
うまく言語化できないから、なんか言語化できる人探したいんですけど、
うん、
とにかくパリーグであったりだとか、
うん、
パリーグは最たるもんですけど、日本ハムとか、ソフトバンクが最たるものですけど、なんていうのかな、うん、前時代の野球やってる気しません？前時代の野球じゃなくて、前時代のチーム作りしてる気しません？
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。それわかりますよ。
これ何やろうと思って、
うん、
なんか、うん、
これ僕は私多分思うにその、足らないのはこれ、ね、パリーグの地だと思うんですよ。
うんうんうんうん、
要はパリーグっていうのはこれまあ身内でよく言ってますけども、あのピッチャーも育てやすい、あのちょっとあえて言いますけど育てやすい、打者も育てやすい環境なわけです。それはまあ DH があるからっていうことなんですけど、うん、DH があるってことはピッチャーはそのピッチャー自身の調子のタイミングでしか変える必要ないわけですよね。
そうですね、
打順が回ってきても変える。
あと打つ方は単純に一人増えますからね、
はい、
うん、チャンスがね。
でそこにこう、まあ、若いのを守らせておいてベテランも DH でっていう使い方ができるわけですよ、
うんうん、
それも、ね、次の打席でピッチャー回ってくるからここで交代っていうのもこう考えなくていいわけですよね。
そうですよね、
うん、でこの考えを持ってる学んできてかあのセリーグに来たのが横浜の高田さんなんですよ。
あ、そうですよね。
日ハムで学んだ人が帰ってきたんですけどね。
いやだから結局、うん、それで言ったら、
うん、
タイガースの古さってなんなんやろなと思うと、いま、うん、だに組閣が昭和でしょ、う
ん、はいはい、これはこれセリーグの横浜以外昭和じゃないですか。そんなことないですか。
うん、多分そんな気します。あの、うん、ジャイアンツも、
うん、あ、より昭和ですよね、阪神巨人となるとね。
だから、はい、それって僕ね最近思ったんですけど、タイガース一番ひどいなと思った時があって、あのタイガースって、
うん、
野球を変える、
うん、
大きなターニングポイントきっかけがない球団なんですよ、
うんうんうん、
それは何かって言ったら、
はい、
多分12球団で一番フランチャイズの縛りが強い球団だと思うんですよ、うんうん、
なるほど。
で例えば中日ドラゴンズは、名古屋球場から名古屋ドームに変わった時に野球をガラッと変えるきっかけになったんですよね、で僕カープもそうですよ、
はい、
カープマツダスタジアムが結構でかかったと思うんですよ、
うんうん、
で日本ハムは札幌ドームとか、うん、フォックスも福岡ドームとか、うん、その、うん、なんていうのかな、フランチャイズが変わると、
うん、
フランチャイズが変わりホーム球場が変わると、
はい、
野球を変える理由になるじゃないですか、
うん、
でその理由を作った時に、
うん、
要するに秒速を切れるんですよ。
なるほどね。
だから昔中日ドラゴンズが、名古屋球場から名古屋ドームに移転する時に、
うんうん、
変わるときに山崎武史と大保康明を、はい、切ることができたんですよね。
そうですね、はい、
切る理由ができたんですよね、
うんうん、
でタイガースって多分12球団の中で一番ホーム球場の縛りがあるじゃないですか、
うん、
ジャイアンツよりあると思うんですよ。だってジャイアンツってあれ東京ドームはあれ別会社ですから、
はい、
だから東京ドームを使用してるわけじゃないですか、
うんうん、
でもタイガースってその文化財ですから、
うんうん、
そのなんていうかヤクルトの神宮の日じゃないぐらい、
うん、
縛り激しいじゃないですか。
まあ唯一野球を変えるタイミングはちょっともう細かいですけど、ラッキーゾーンがなくなったタイミングぐらいでしたね。
うん、あと阪急阪神ホールディングスですよね。
はいはい、そうですね、はい、
うん、で野球が変わるきっかけって何やろうってすごい思った時に、
うん、
野球が変わるきっかけって球場なんじゃないかって、
うんうん
うん、そう思った時にタイガースって結構縛りが激しいなって。
なるほどね。
だってあの球場がありきの野球を基本ずっとしなければいけないわけで、大きく血を入れ替えることなんてできない、しにくい球団なんじゃないかって、
ならね、逆の発想で、野球が変えれなければ球場が野球に合わせたらいいんで、例えば、例えばですよ、ライトスタンドだけラッキーゾーン復活させるとかね、
風があるから要するにこう、でもね、はい、でもね、復活ってダサくないですか。
だからちょっと形を変えないといけませんけどもね、なんかね、
そう、なんか、なんか気持ちわかるんですけど、なんかなくしたものをもう一回戻すダサさってあるじゃないですか。なんやろね、なんかあの一応嘘でも進化した形にしたいじゃないですか。
はいはい。
やっぱやめたってなんかね。
なんかどうですかね。こう、まあメジャーみたいにこう露骨にね、ちょっとシンメトリーじゃない形にしちゃうのも。
いや、例えば開閉式ドームは一個手やと思うんですよ。そうすると、浜風も変わってくるから。
はい。そうです。
なんか、あとなんかちょっと嘘でも進化した感じするじゃないですか。
高校野球のためにもね。
そう、はい、あの大義名分もできるし、なんか建前だらけですけど、
はい、
なんかね、
そうですね、そっちの方が手っ取り早いかもわかんないですよね。
あの野球が変わるっていうのって、いろいろ変えられるいいきっかけ、いい理由付けになるというか、
はい、